お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は第一外科金城達也先生をお迎えして、大腸がんについて予防と早期発見についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、まずがんなんですが、がん全般的に、症状というものは、
がんはですね、初期の状態ではほとんどが無症状なんです。で、その段階ですと基本的に痛みを感じることがありません。
はい、痛みを感じることがないということなので、発見するまではどんどんがんが進行していくというわけですよね。進行に伴っていろんな症状は出てきますか？
そうですね、はい、がんの進行に伴いまして、実にさまざまな症状が出てきます。典型的な症状っていうのは、ございませんで、具体的に申しますと、自覚症状ですね、ご自身で感じられる症状としては、お腹が張ったり、食べ物が疲れたり、しこりを触れたり、あと体がだるくなったり疲れやすいといった症状、あと、痩せたりむくみがあるというものが、出てくることがあります。で、また自覚症状以外にも、他の方から見て分かるような症状として、多覚症状といいますが、顔色が悪い、肌が黄色い、白目の部分が黄色いなど、このような症状も出てくることがあります。
はい、がんが進行してからの症状になりますが、がんというのはまず本当に早期に発見すれば治る病気なんでしょうか？
はい、そうですね、最近といいますか、その手術療法、化学療法がかなり進歩してきていますので、がんを早期に発見できれば、がんを根治できる可能性が高くなると言えます。しかし進行がんになりますと、やはり再発を繰り返したりすることがありますので、最も大事なことは、がんを早く見つけるということになると思います。
はい、このがんなんですけれども、病気も含めいろんな原因で亡くなられた全体数、そこから見てもがんで亡くなられている方がトップを占めるわけですよね、先生。
はい、そうですね、最近ではテレビ等でよく、2人に1人は、がんにかかると言われていますが、がんにかかることも、多いんですけども、それで死亡される方ということも、多くなってまして、全死亡原因の中でも、がんによる死亡というのが最も高い、割合を占めるようになっています。
はい、さて本日は大腸がんについてなんですが、まずこのがんで亡くなられる、大腸がいろんながんがありますよね、先生。
はい、はい、
そのがんの中でも最も死亡数が多い部位というのは何になるんでしょうか？
この場合はですね、死亡する原因と、あとがんにかかる、原因というのがまた別になりますので、まず、死亡が多い、ことからお話しさせていただきますと、特に大腸がんはですね、今回テーマとさせていただきます大腸がんに関しては、がんの死亡数が多い順位で申しますと、男性が第3位、女性が第1位となっております。
男女ともに3位に入ってる、
はい、
トップ3に入ってしまっているわけですね。
そうですね、はい。
かかる数も多いわけですよね。
はい、かかる、数も、患者様もですね、男性が3位、女性が2位となっておりまして、非常に多い、がんになっていると思います。
はい、この大腸がんなんですが、年々増えていっているということなんですけれども、その年々増えるとともに死亡数というか死亡数も上がっていっているということなんですよね、先生。
はい、その通りです。大腸がん、あと肺がんに関しましては、罹患数 も増えておりますが、死亡数もそのまま増えているような状況です。ただし、胃がんや、肝臓がんなどは、罹患される、病気になられる方は増えているんですけども、その死亡数っていうのは少しずつ減っています。というわけで、特に肺がんや大腸がんにおいては、死亡数がまだまだ上昇していますので、何らかの解決策が必要だと思われます。
はい。さて、この大腸がん、今回の大腸がんがテーマですが、この大腸がんは沖縄と全国と比べてみてどういうふうに？
まずですね、全国的な、調査でですね、沖縄県のですね、平均寿命というのがですね、全国の中でも、少し低いという報道がされているかと思いますが、沖縄県はですね、最近2012年になるんですけども、行われた調査によると、全てのがんですね、全てのがんにおいてはかかる、リスク、そのがんにかかるリスクも低くて、それで亡くなられるリスクでは低くなっているんですけども、大腸がんに関してはですね、大腸がんも同じくがんになるリスクは低いんですけども、死亡リスクが高いということが問題になってまして、その原因がですね、いろいろと解析されているというような現状になります。
はい。先生、かかる リスクは低いけれども死亡は高いということは、かかったらある意味ちょっと厳しいということでしょうか？
すぐに、そういうことでは大腸がんの場合はないんですけども、はい、結局調べていきますと、大腸がんで、診断された時にはすでに、ステージ4といって、全身に広がっている状態の方、状態で見つかっている方が多いというのが、現状になっています。
ということは、先生、じゃあこのステージ4、4以前に見つかった方のこの生存率というのはどういったふうになっていますか？
はい。沖縄県で、統計を取ったものがありまして、それを見てみますと、全国平均と比較しましても、ステージ1から3までに関しましては決して、劣るところはありません。むしろステージによっては沖縄県の、治療成績がいいステージもありますので、1から3に関しては、沖縄県県内どこでも治療を受けていただければ、しっかりとした治療が受けていただけるというような状況になっています。
ということは、先生も先ほどもおっしゃってましたけれども、やはり4で見つかる方が多いということなんですね。
はい。
さて、この、大腸がんについてなんですが、それだけに、特化というか、大腸がんについての原因というのはある程度分かってきてますか？
はい。国立がん研究センターで、科学的な根拠というものが、示されておりまして、特に臓器別に示されているんですけども、大腸がんに関して申しますと、まず喫煙、
はい、
飲酒、肥満が、生活習慣病にかかる、生活習慣に関わるものとしては挙げられまして、その他ですね、加工肉の、摂取も挙げられています。でそれ以外に、糖尿病というのは、病気を患っている患者さんは注意をしないといけない点になるかと思います。
先生、この、生活習慣病、食生活であったりっていうものは、やはり沖縄はある意味こうずっと言われてることですよね。
そうですね、はい。
ファーストフード店も多いし、炭酸飲料水を取る量も多いし、
はいはい、
もうそこは本当にご自身でこう気をつけていかないといけない部分であるんですけれどもね。
はい、そう思います。
これが密接に原因として関わっているということですからね。
はい、そうですね。はい。でもう一つ、そのリスクを下げる理由として、運動であったり食物繊維の摂取であったりとか、あとカルシウムの摂取も効果がありと言われてますし、あとは、魚由来の、不飽和脂肪酸の摂取も下げるリスクがあると言われていますが、確かに沖縄の食生活とは少しかけ離れ、少し、そうですね、かけ離れたような状態なのかなとは感じます。
先生、これはもう大腸がんに関わらず、すべての病気というか健康を維持するためには、皆さんが考えてしっかり、ね、 していかないといけない内容ですね先生。
そうですね、はい、もう皆さんでお声かけしていただいて、少しでも、まあ、がんになるリスクを減らせたらと思います。
はい、でも先生先ほどね、このステージ4で見つかる率が高くて、死亡リスクが高くなっているっていうところなんですが、じゃあ早めに、見つけるためには一つ検診という方法がありますよね。
はい、検診については、まあ、厚生労働省の指針で、まあ、市町村でがん検診が進められていると思います。で、まあ、大腸がんに関しましては、便潜血検査というのがあります。で、便潜血で陽性、まあ、すなわち便の中に血液が混じっているということが、判明した場合には、二次検診として大腸カメラですね、内視鏡検査を、受けていただくことになります。
はい、ということなんですが、実は沖縄県この検診率がかなり低い、受診率がかなり低いということですよね。
はい、そうです。で、2016年の、大腸がん検診受診率というものがございまして、それを見ますと全国平均がだいたい 41% で、沖縄県は 35% になるんですけども、うん、これをです都道府県別にこう順位で見ていきますと、沖縄は、なんと下から5番目ですね、ワースト5位になってしまいます、
うん。はい、だから本当にどの科の先生方もいらしても言うんですが、検診をぜひ受けてくださいということはここですね、
はい。
で先生、でも一次検診で便の潜血、まあ、出ました、じゃあ二次に行ってください、じゃあもうちょっと詳しい検査をしましょうと言ってもそこにまた移行する方が少ないということなんですよね。
はい、そうですね、うん。大腸がん、大腸がん内視鏡検査、内視鏡検査というのは、お仕事を休まないといけなかったり、下剤を飲んだり、あと少し検査に抵抗があったりと、うん、いろいろな障害がありまして、実際に便潜血を指摘されても検診を受診、二次検診を受診されない方が、うん、まあ、多いと伺っています。
これは、うん、でも、まあね、先生、これ自分の体をのことですからね、恥ずかしがらずにぜひ、
ね、
面倒くさがらずに、
はい、受けていきたいと思います。で特にですね、うん、大腸がんに関しましては、40代の後半から50代に、かけまして徐々に増えてくる病気で、60代になってからは、急激に増えてきますので、60代以降の方は便潜血陽性で、もともとお尻の病気をお持ちの方で血便が多い方でも、必ず一度早めに受診をすることをお勧めします。
はい、ぜひ皆さん結果が出たら必ず行くようにしてくださいということで、先生、まあ、検診で、まあ、そういうふうになかなか結構要注意というところで、要受診というところで検査に行かない人が多い中、そういうふうにステージ4まで行ってしまうというこのこう連鎖があるんですけれども、そこに行かない前にもっと早めに、なんていうのかな、この潜血が出る前に分かる方法というのが実は今研究されてるんですよね。
はい、そうです。今、琉球大学の第一外科では、バイオチップによる、がん由来物質の検出をすることで、超早期に、がん診断をすることについて、研究をしております。
先生、このバイオチップというのは、
はい、バイオチップというのはですね、特殊な構造をした、ものなんですけども、それに血液を一滴垂らして、特殊な機械で検出することで、がんがあるかないかっていうのが、ほんの数分で分かるという、優れた技術になっております。
これ先生すごいですね。本当に潜血の前に分かるということですよね、血液一滴で。
はい、そうですね。簡単に言いますと、普段受ける検診で血液検査は、まあ、ほとんどの場合すると思うんですけども、はい、その残った血液、まあ、一滴あればこの診断ができるというような研究になっています。
まあ、超早期発見のための方法ということなんですが、はい、実際これは、全国的に展開されてるんでしょうか、それともまだ今おっしゃったように検査というか、研究段階なんでしょうか。
はい、 この技術に関しましてはまだ、実際の臨床現場で使用できる段階までは至っていませんので、まだまだ研究段階です。で今後、検証を重ねていきまして、臨床的に応用をできるように、研究を進めてまいります。で研究が進んでいきますと、先ほど申し上げたように、もし、便潜血陽性が見つかってカメラを、内視鏡検査を受けてというような、あの検査よりも早く血液検査で、がんがあるかどうかというのが分かるというようなものになります。
これが本当にできるように、全国的にできるようになるとすごくいいですね。これがもたらす効果というのはどういったことがありますか、先生。
これがですね、拡張、うまくいった場合、はい、ということですけども、当然ながら、がんで亡くなる、なられる方は、ものすごく減ると思います、
はい。
でそれによって、医療費が抑制されたり、あと、がんにかかった、2人に1人はがんにかかると言われていますが、がんにかかった場合でも、早期がんで見つかれば、体に負担のない治療を受けることができまして、社会復帰も早いということが挙げられます。で、それに伴って、高齢で見つかった場合でも、社会復帰が早くなりますので、認知症やその他、足腰が弱くなる前に病院を退院することができて、健康寿命というところも伸びてくるということが、期待できると思います。
先生、ちょっと前に戻りますけれども、これは大腸がんだけではなくて、がん全体の超早期発見の技術なんですよね。
はい、今の段階では大腸がんの研究を進めているところですけれども、これをどんどん応用していけば全てのがんですね、に応用できるのではないかと私たちもすごく期待をしています。
これ先生、どれぐらい、何年後とかってあります？
そうですね、早ければ早いほどいいと思いますので、
はい、
僕たちも、早く結果が出せるように、日々頑張っております。
そうですね、いやだって先ほどもね、最初の方でがんは2人に1人今かかる時代になっていて、で、沖縄でも、その早期に発見できれば治っていく病気ではあるけれども、その検査が面倒くさかったり恥ずかしかったりということで遅れてステージ4で死亡率がそのままリスクが高いというかになっている現状があるとしたら、こういった血液一滴だけで分かるという技術は本当に朗報ですよね、先生。
はい、そうですね、
うん、
今沖縄県では、大腸がんによる、死亡数というのも、徐々に増えてまして、全国的にもやはり多いような状況にありますので、この技術が開発されれば、かなりその、がん患者さんで、死亡される方が減らせると思いますし、皆様、社会復帰も早くなって、すごく社会にも、貢献できるようなものになると思います。
すごいですね、先生。じゃあ最後にまとめて言っていただくと、日本における、私たちこの日本におけるがん医療の現状の中での問題点と、それに対する対策というところでまとめていっていただけますか。
はい、分かりました。今、現時点で、がん医療の問題点といいますのが、現状では医療が進歩しまして、寿命が伸びてきているということは、いいことであると言えますが、でそれは必ずしも、健康寿命が長くなるということにはつながっていないというのが問題点だと思います。すなわち、今までお話ししてきたように、進行がんで見つかって、しまう方が多いので、そういう治療を受けると、ずっと健康で受けられるかどういられるかどうかですね、日常生活が送れるかどうかということも、一つ問題になっていると思います。で、その他に、一般的に言われているとします事項と、しましても、出生率の低下や医療費の上昇などが言われてきます。で、平均寿命も、徐々に伸びてきていますので、それに対する、平均寿命が伸びてきますと、がんになる確率も増えてきますので、それも、問題点の一つと言えます。で、それに対する対策としましては、今お話ししたような、 早期発見ですね、で早期治療に向かえるような、対策を、やらないといけないと思いますし、生活習慣の方も、皆様でできるような範囲からスタートしていただければと思います。でそれによって、早期社会復帰が、可能になり、早い段階で見つかることで早く治療ができますので、早期の段階で社会復帰ができまして、それが医療費の抑制や健康寿命が伸びてくるということにつながると思います。
はい、先生ありがとうございました。本日は超早期発見技術が今こういう段階になっているんだよということも、まあ、大腸がんについてのお話と含めてお話いただきましたけれども、まだまだ大腸がん、まあまずは検診に行くということが今はまだ大切なところでございますね、先生。
はい、その通りです。
なのでまず検診を受けて、まあ要検査であれば必ず受診してください。より詳しい精密検査まで確実にきちっと進んでくださるように皆様よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで先生本日は大腸がんについて、そして予防と早期発見についてお話を伺っていきました。金城先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。